ヘブライ人への手紙第12章の10節と11節。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えておられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。以上です。カーナビがですね、できてですね、とっても便利になりまして、行きたいところにですね、行けるようになりましたし、まあ、温泉の名前を入れたらそこに連れて行ってくれるし、また住所を入れればですね、確実にそこに連れて行ってくれると思います。まあ、ただ一つですね、もうちょっとどうにかならないかなと思ったら、目的地に行ったら目的地周辺ですっていうですね、あれがなんかですね、ここですってどうして言わないんだろうなと、まあそれは特定できないプライバシーのなんかがあるんでしょうねと思いながら、でも目的地周辺ですで終わるんですね。まあ、最後の目的地は自分で探せということかもしれません。ある時山口にいた時にですね、カーナビに入れまして、ある温泉に行きたかったので入れたんですよね。でもどうも違うっていうか、山の中の道を通らされてですね、そして、そっちの方に行けば行くほどなんか違うんじゃないかな。でももうカーナビを信じてますからですね、いやなんか近道を通らせてくれたんだろうと思いながらそのところを走っていったのです。で、最終的にですね、目的地周辺ですって言ったところには温泉も何も見つけることができなかった。なんだろうと思ったんですよね。なんかカーナビが間違えたのかなと思って一生懸命調べてみたらですね、自分がですね、温泉の名前を違う名前を入れとったとですね、お山温泉とお福温泉を間違えとったというですね、お山温泉って入れたから山の中の温泉、その温泉と分からないようなところでですね、連れて行かれたなと思いながら、ですから目的地をですね、きちっとですね、やっぱりそこに確認しておくこと、名前を間違わないことですね、またですね、本当にそこに自分は行きたいのかどうかを知ること、それはやっぱり大切なことかなと思います。ですから大切なのは目的は何かということをいつも考えることでしょう。まあ、ヘブライ人へのですね、手紙はですね、まあ、肉の父と霊の父のことをですね、今日は書いてあります。まあ、比較して述べています。まあ、肉の父とはですね、肉体の命のですね、根源である人間の父のことなのでしょう。しかし霊の父というのはですね、普遍的な父で神様のことを指しているんだと思います。まあ、この辺になるとですね、ちょっと難しい神学が入ってくるかと思います。で、私たちの霊の父神様は私たちの益となるようにいつも考えてくださるというのがエイブル書を書いた作者のですね、考えです。私たちはですね、霊の父がですね、ある目的を持っておられるんだと、それは神様が私たちに必ずゴールというものをですね、与えてくださるようにですね、まあ時間もですね、知っておられるしですね、場所も知っておられるしですね、私たちが行くべきところは一体どこであるか、その目的もちゃんと知っておられる、そのように見つめてくれるのがですね、実は霊の父だ、神様だ。ですから全てのことを用意してくださっているので、安心して全てを委ねなさい。神様はあなたが行くべきところをきちっと知っておられる。あとはあなたがそれを信頼して委ねることができるか。まあ、その委ねることができるかということの中に、ちゃんと自分も目的を分かっているかということです。まあ、神様の国に行くという目的をですね、きちっと持っているのかどうか、まあ、それをですね、もう一度点検してみなさいという、まあ、そういうことだろうなというふうに思います。まあ、最近ですね、いろいろなところからまたですね、講演の依頼とかですね、電話もかかってきます。まあ、これまではですね、震災の救援の活動とかですね、危機管理とかですね、まあ、そういうことがですね、たくさん講演のですね、内容でしたけど、やっぱり変わってきたですよね。で、何かというとですね、今ですね、宣教のアイデアみたいなですね、どうしたらですね、画期的なアイデアをですね、宣教に生み出すことができるかということを話してください。で、あるですね、神学校ですね、ルーテルじゃないんですけど、ある神学校から、電話をいただきましてですね、10月にですね、90分4コマって、はぁって、90分4コマって、大変、その内容ですね、 語るというのは大変だなと思ってこう考えてみて、でも あれとあれとあれとあれを話せばいいなと思いながらですね、まあ、アイデアっていうのはですね、自分が持とうと思えばいくらでもできるんだろうな。昨日もですね、まあ、麦野くんのお父さんがですね、今福岡のですね方のバプテスト教会に移動されてですね、まあこっちの震災の救援もされてますのでちょっと寄ってくださったんですね。で、ここのですねカフェもう見たかったですね、写真をたくさん撮っていかれて、どう変わって、うちの息子がいた時からどう変わっていったかという、まあ、そのことも知りたかったということなのでしょう。まあ、この辺の周辺を一生懸命ですね、写真を撮っていかれたんですね。で、ですね、聞かれたのは何かっていうと鹿児島ですね。なぜ鹿児島が変わったのかということと、どうやって大学生とつながったんですかっていう。自分はですね、今牧会をいろんなことしてて、旧大もあるんだそうですね、満員旧大もあるけど、手がかりが何もないって、そこだろうなと思うんです。ここもですね、じゃあ改新に手がかりがあるかってないですしですね、形成に手がかりがないですね。まあ、一応旧学はですね、ルテとはですね関係があるから、こう手がかりがないところで手がかりを見つけていって宣教するっていうことが自分には今一番の課題、そこをどうしたらいいんですかっていう。で、鹿児島はどうしてですね、何ですかね、大学生とですね、つながってですね、大学生が今たくさん来て、教会のですねカフェをやっておるんですかっていう、まあ多分そういうふうにですね考えるのは普通だなと思います。で、なんて答えようかなと思ってですね、いろいろ考えたんですけど、たまたまですよって、そんななんか計画してですねやったわけじゃないですね。たまたま吉永君が帰ってきてですね、たまたま鹿児島大学の卒業生で、たまたまその知り合いにクリスチャンの起業家がいてっていう、だからたまたまそうなったんですってですね。でもよく考えてみるとですね、鹿児島教会でですね何をやってきたかっていうと、大江教会がですね出かけていってですね、お手伝いをしたり整えたりして、多分祈ってましたですね。この教会がですね2人までになって、ここをなくすわけにいかない、どうしたらですね神様ここにもう一回人がですね入るようになるかとか、そうやって祈ってきた。そしたら神様がですねそういうチャンスをくださったんだと僕は思うんですね。なので、先生、大切なことは何かっていうと、目的を持つことですよねって。やみくもにですね、なんか宣教したいじゃなくて、ここに大学生を招き入れたいとかですね、この教会が礼拝をですね倍にしたいとか、何か目的を持って祈っていたら、たまたま神様がそういうチャンスをくださるんじゃないんですか。で、その時にですね、きちっとスワッと捉えて、それをですね、自分たちのものにしていくっていう、ここが一番大切じゃないかな。でも一番大切なのは、目的は何かっていうことを見失わないことじゃないかということをですね、昨日はお話しさせていただきました。で、神様は私たちにですね、試練を与えるのは、ご自分の神聖に預からせる目的でと、今日ヘブル書は書いてあります。それは私たちの益となるために神様はですね試練を与えるのだというふうに、目的は鍛えることではなくして、あなたたちを神聖さに預かされるためにというふうに言われています。そのことが私たちの人生の益となる、私たちをですね神のことをしてくださる、その神聖さのゆえに神様はいろいろな試練を与えながら導いてくださる。目的は何かを見失わないようにですね、今日の一日も過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様から与えられている目的を無意識なす、私たちの信仰生活を過ごしていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には神様が共に寄り添ってくださいますように。さらにどうか私たちが今行っているカフェのリフォームが、どうか主の祝福のうちにこれを無事に完成させることができるように、どうか神様導いてください。目的はここにたくさんの人たちが集い神様と出会うことです。その目的を無意識ないませんように。この祈り、主イエスキリスト名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。